始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
なんかいつもよりニコニコしてません。どうしました？
え？表情が声に乗っかるって言うじゃないですか。
確かに、それは本当にそうですよね。
だから、コールセンターとかね、自分の前に鏡を置いて、こう口角がちゃんと上がってるようにしましょうみたいになるんで、ちょっと無理に作り笑いをして。
珍しい。なるほど。
伝わりましたでしょうか、皆さん。
伝わってね、皆さん、このニコニコした明るい陽さんの声が伝わりましたでしょうか。
ああ、しょうもない。
なんか最近あれなんですよ、アメリカの会社とちょっと仕事してまして。
どういう意味ですか？
まあ、法人が、まあ、アメリカにあって、で、まあ、その生成 AI のスタートアップみたいなところをちょっとやってるんですけど、いろんなリモートで世界中の人がこう、なんていうんですか、社員として参画している的な企業と今やり取りしてて。
なるほど、なるほど。
で、なんか結構ですね、私英語とかあんまりちょっと、もう群馬県と東京にしか住んだことないので、全然どうしようと思ってて、もちろん英語で全てやり取りされてるんですけど、意外となんか最近ツール、まあ、DeepL にぶち込むとか、スラックでね、あとその、ルームでしたっけ、事前に、録画しておいた。
そうですね、ルームは録画して、なんていうの、ワイプみたいなのが出て、
そうそうそう。
スクリーンショットとともに声とか映像を撮れるやつですよね。
そうなんですよね。で、あれでね、聞き取れなくても右側にテキストが出てくるので、それを今度またね、ディープエールに。
文字起こし勝手にしてくれますよね、あれね。
そうなんですよ。あれをやっていたら意外とやり取りがスムーズにできており、エンジニアさんとかと開発のことでいろいろやり取りしたりとか、で、できてると思いまして。
確かに確かに。
楽しいと思ってですね、なんかちょっとアメリカでもしかしたら、これ調子に乗り始めて、いつか将来、アメリカで働くとかもあるかもしれないみたいなことを少し思ったんですよ。いいじゃないですか。すぐ調子に乗る。
でも本当にそのね、何ですかね、やっぱり AI はその言語のバリアの低下にはめちゃくちゃなってると思いますね。
いや、本当にそうですよね。
ちょうどまさに今日の話題にしようと思ってる営業にもすごい AI 使えるじゃないですか。
営業に AI、
営業メールとかを作るのに、
そうですよね。結構やってる方、そういう使い方って多いみたいですよね。
なんか結構ちょっと、まあ日本語わかんないですけど、もう英文だとかなりこなれた表現できるし、自分で書くとどうしても時間かかっちゃうので、第一言語じゃない英語のメールとかって結構作るの大変じゃないですか。どのぐらいカジュアルにやればいいかとか、ね、まあ、てかそもそもね、そのしきたりが分かんないんで、いつも大変お世話になっております、テイラーの柴田と申しますみたいな書き出し、まあもちろんアメリカだっていらないんですけど、まあとはいえね、そのハローなのかハイなのかヘイなのかでだいぶ印象違うので。
ああ、そっか、ハローとハイ結構違うんですね。
ハローとハイは全然違いますね。
え、
ハイとヘイもかなり違います。
ああ。
まあ今言った順にカジュアル。
え、ハローが一番カジュアルですか？
あ、逆です。カジュアルじゃないというフォーマル。ごめんなさい。
よかったよかった。はい。
みたいな感じで。いや、本当にその AI のによる、特にリトゥンコミュニケーション、書き言葉の、なんかその、フラット化というか、がもたらすフラット化みたいな、すごい、あるなと思ってます。なので AI によって、その、母国語じゃない言語で仕事できる人みたいなのも増えると思うし、そんなに本来文章上手くない人も、まあ、上手なメール書けるとかっていう、そのね、作文力みたいなところのフラット化も起こると思うし、っていうのはすごくあると思いますね、やっぱり。
そうですよね。なんかそのアメリカにおける営業ってで、どんな違いがあるんだろう。いや、すごい気になってって。
そう、気になりますよね。僕もすごい気になってて。結論から言うと、
はい。
当初思ってた印象で言うと、まあ、結構いろんな人から言われたことでもあるんですけど、 ファネルってあるじゃないですか。最初、うんうん、あの、お客さんが知り合うところから始まって、1回目ミーティングして、2回目ミーティングして、クロージングして、リテンションしてみたいな、このマーケティングファネルの中で、やっぱその前半が大変そうにな印象があるじゃないですか。その違う国だと。
そうですね。そうですね。本当ですよね。
例えば知り合いがいないから紹介がつけないとか。
そもそも、うんうん、確かに。
そう思ってたんですよ。だから結局そのアポ取りが大変なんだろうなと。
うん、そういうイメージあります。
はい。で、蓋を開けてみたところ、少なくとも僕の今までの、ちょっとまだまだ全然日が浅いので、ちょっと初期的仮説ですけど、アポ取りは意外にできる。というか日本より取りやすいかもしれない。
そうなんですか？
はい。これ結構僕もびっくりしてるんですけど、まあ日本より余裕で取りやすいかもしれない。
めちゃめちゃびっくり。そうなんですか？なんでだ？
新規の完全なるコールドアポイント。なんかいくつかからくりがあってですね。
はい、どうやってやるんで
しょう？まずちょっと全然前提が、こう営業とか B2B の営業とかしたことないリスナーの方に、まあ、少なくとも私が、これまでやってきた、まあ、スタートアップが、うんうん、B2B の、まあ、比較的大手の企業さんの、営業する、新規開拓営業するような時の、まず どんな感じでやってるのかっていうのをちょっとご説明しますね。
うんうん。
まあ、少なくともコロナ前までの話なんですけど、コロナ終わってから日本で、本格的な開拓営業やったことないので、まあ、ちょっと様子変わってるとは思うんですけれども、まあ、いくつかあるんですね。もちろんその紹介もあるし、
うん、
その、まあ、マーケみたいなちょっと一旦置いといて、そのなんか、リスティングとかで問い合わせ来たのに反響営業するっていうのはちょっと一旦置いといて、はい、完全なるド新規をこっちから、無理くりこじ開けるっていうケースだけ考えると、まあ、紹介、うんうん、あとは、まあ、よく悪名高い、こう、飛び込み。
ああ、ね、まあそうですね。
物理的に、ビルに、ゴンゴンってやるやつですね。
はい。
で、まあ、この辺がなんか、その、そんなに、まあ、スケールしなかったり、王道じゃないことは、まあ、ちょっとみんな、すでにお察しだと思うんですね。じゃあ、どうやって取ってんのかと、ポイントを。
うん。
代表電話に対する、コールドコール。
まあ、電話営業。
ガラガラってつながガチャってつながって、代表受付が出るじゃないですか。
そうですね。
何々株式会社でございますって出た時に、うん、まあ、そこから、こじ開けて担当者のアポイント取るっていうパターンか、
はい、
それのちょっと応用編なんですけど、お手紙作戦って言って、社長宛てに、社長宛てっていうか、まあ、そのターゲット宛てに、お手紙を送る。
うん。
で、お手紙を送らせていただきたんですけどっていう、フォローの電話をする。多分ね、このあたりが、スタンダードなアポイントの、新規アポイントの取り方。
その代表電話へのガラガラ電話。
うん、
私、それのバイトを学生時代にやってました。うん、
結構いるよね。まあ僕らの世代だと結構いるよね。
もうね、とにかくお金に困ってたんで、ちょっとすごい辛かったですけど、頑張った思い出があります。
ちなみにどういう感じの大きさの会社さんに電話してました？
電話する対象はどちらかというとそんなに大手ではない。で、売ってる商材が新卒採用の成果報酬の人材紹介みたいなものを売っていて、それを、なんていうの？
でも新卒採用してないといけないってことですよね。ま
あ、そうですね。なので新卒は。
そしたらめちゃくちゃそうクリーニング屋とかではないですよね。
そうですね。だからまあ、なんていうんでしょう。一応新人は取ろうとはしているけれども、なんていうかその黙ってても死ぬほど応募が来る感じではない的な会社さんに、まあ、リストがバーってあってそこにひたすら毎日かけまくるっていうのを
なんかやってみてのコツとかありました？
ですね、これ結構ありまして、一つこれはまあ私が特殊かもしれないですけど、自分の普通の声でやっちゃうと営業電話ってことがバレすぎるというか、愛想をよくしすぎると良くないっていうのがあって、
うん、
例えばちょっと高めの声で、お世話になっております、みたいな感じでかけると、いかにも営業っぽいので、はいはい、そうですね、結構担当者につないでもらえずに終わるんですよ。
うん、
けど、なんかあえて低めの声で、ちょっと急いでる感じを出しながら、普段から取引があるかのような空気で電話すると、結構つながる。担当者までつないでもらえることが多かったというのと、
うんうんうん、
それで担当者まで まあ、結構私がその制約というかアポにつながったパターンとしてはですね、担当者につながった瞬間にごめんなさい営業電話なんですって最初に言うっていうのが私の場合は、
なるほどなるほど。
なんかでもこれまあ私も学生で実はそのこのサービス使っていい会社見つけて入ってすごいいいサービスだなと思ってるんでここでバイトしててめっちゃいいと思ってこの仕事今やってるんですけどみたいなすごい素直作戦でやると結構取れました。
あ、いいですねいいです。さすがちょっと優秀な営業の匂いがしますね。
いやありがとうございます。
いやまさにその受付突破っていうの、はい、その前段の代表受付を突破して担当者につながるやつは、まあ、まさに多分やったことある人はみんな分かってると思うんですけど、うん、今みたいなそうできるだけ営業と思われない、まあ、営業と思われるとガチャ切りもあるじゃないですか、
は
い、普通に。
いやそうですよ、そりゃそうですよね。
だからそうなるべくそう思われないみたいな でそこで出てくる、うん、それを回避するなんか一つの作戦の一つがその手紙が送ってあるっていう状況だから、すでに、
あ、そっか、確かに、
なんていうの、そのちょっと言い回しとしては あたかも、言われて資料送ったんですけど届いてますかねみたいなノリにするみたいな、まあ、
いいですね、いいですね、
基本的にはそういう作戦なんですけど、
はい、
そう、まあ、まあそれはちょっと置いといて、まあ、日本だとそういう感じになっていますと、
うんうんうん、
で、これなんでこうなるかっていうのをちょっとアメリカとの比較でよくよく考えてみると、まず担当者の名前がわからない、
うん、
連絡先もわからない
そうです、ね、
から代表電話に電話して、
うんうん、
そのなんだろう、今ので例で言ったら人事の担当の方お願いしますみたいな感じになってしまう、
うん、そうなんですよね。でしかも担当者の名前をこっちが知らない時点で営業的なこともバレるし、
取引先じゃないじゃないですか。そう
ね、ですよね。
そうで、なんかアメリカのまずその前提違いその1の一番大きいのは、ほぼほぼなんか決裁権があるような人、部長クラスとかの名簿が、変える、まあ、名簿が変えるというか、そのまあ、例えばアポロとかズームインフォっていう会社が有名な2大サービスだと思うんですけど、その SaaS みたいな感じで登録すると、会社名とか産業とか会社の規模とかいわゆるその検索クライテリアが出てきて、でそれでやると人の名前がザーって出てきて、メールアドレスがザーって出てきて、で課金するとメールアドレスが開けるとかになって、あれダウンロードできるみたいになっているので、もうだ何々社の例えばチーフマーケティングオフィサー何の誰それっていうところまで分かってるし、まあ何ならその人がいつ入社したか、例えば2ヶ月以内に入社したのかどうかみたいなことも分かる、でかつリンクトインプロファイルも分かるというか、まあその情報は基本的にはリンクトインプロファイルを中心に生成されたデータベースなんですよね。
なるほど、そっか、そこからその会社がその取ってきてるというか。
そうですね、リンクトインの多分ファイルあれ自体は、まあ、リンクトインもいろいろ対策してますけど、おそらくスクレーピングされきっていて、まあ、いろんな方法を使って多分入手できるんですよね。で加えて、まあ、ちょっといろんなこれ方法があって、そのズームインフォとかアポロはいろんなソースからデータを集めてきて、多分ウェブサイトの当然スクレーピングもやってると思いますし、その採用サイトみたいなところもやってると思いますし、まあ、あらゆるソースからこう集めてきて、いよいよそのなんだろうな、帝国データバンクの個人版みたいなものをこうメンテナンスして、しかも販売している。
すごいですね。なんか日本だとちょっとなんかいろいろ抵抗がありそうな話。
そうですよね、日本だ
という、はい、
うん、なんか抵抗感があるような感じがします
が、でも、ね、
まあ、
それ営業する人からするとね助かるけど、そこに自分の名前が勝手に載って売られてるのはなんとなくちょっとあれな感じではあるけれども。
そうで、逆に言うと私も載ってるわけじゃないですか。載ってるんですよ、まあ、実際テイラーとかだと、まあ、英語のサイトとかもあるし、まあメディアとかにも載ったことがあるんで、テイラーの、うん、まあ、CTO とか CEO とか、あとはリンクトインでテイラーってしてる人はみんなテイラー所属にこのアポロとかだとなってます。
へ
え。エンジニアリング部門にいるみたいな、多分ね10人ぐらい載ってましたね。
そうなんですね、
はい、もちろん情報間違ってるのもあるんですよ、そのなんか、
うんうん、
間違ってるのもあるんですけど、まあ、ちゃんと載っている。だから、まあ、マイさんももしグローバルでなんかアメリカで会社作ったら多分載ると思います。
なんか意外と逆に嬉しくなってきた、はい、
来るんですよ。で、営業メール自分も受け取る立場になるじゃないですか。
そっか、まあ、だから
意外にうざくないです、はい、意外にうざく
ない
。
あ、そうなんだ。
で、なんでかっていうと、ここからまたそのアメリカ前提の話の続きに戻るんですけど、
うんうん、
まあ、メアドが分かってて、その人のプロファイルが分かってると送る方もパーソナライズして送るじゃないですか。
あ、そっか。
でかつそれをその自動的にやってくれる、こうシーケンスってよく呼ぶんですけど、まず1日目にこれ送って、返信がなかったら3日目にこれ送って、うん、で5日目にこれ送って、6日目にリンクトインつながり申請して、7日目に電話してみたいなのがこうセットできて、
うんうん、
で、それを、まあそれに従ってひたすら営業の人がオペレーションするとか、メールはもちろん自動で送信されるし、っていう、まあいわゆるそのなんかハブスポットの営業的なバージョンみたいなものが、こう、これもたくさんいろんなツールがあって、まあ、アポロ自体もできるし、専用のツールもあるんですけど、そういう、まあ、いわゆる CRM みたいなものがめちゃくちゃ自動化されてるので、うんうん、個別化されたメールが、まあ、別に1日300通とか1人で送ることが可能っていう。
すごいですね。
感じで、結構メールも来る。うん、そんなに、うるさくない。っていうのはなんでそう思うかっていうと、今度日本の場合ですね、その最近多分オフ、はい、あのコロナ以降オンラインにみんななっちゃってオフィスに人がいないみたいなのもあって、アポテルが多分全然うまくいかなくなっていて、
うんうんうん、
でお手紙作成もうまくいかなくなっていて、まあ、なぜならいないからですね。苦肉の策としてそのフォーム、会社のお問い合わせフォームに営業メールを送ってくるっていうのがすごい増えてるんですよ、
う
ん
う
ん。
ああ、そっか、まあでもそうなっちゃいますよね。
でテイラーとももちろんたくさん来るんですけど、
うんうん、
でテイラーって基本的には英語でサイト作ってあるので、あの世界中の人が、まあ、一応そのフォームを送ろうと思ったら送れると思うんですけど、
うんうん、
実はこれあの英語のそのフォーム一斉送信みたいな、こう、まあ、フォームに送られてくるのはよくあの御社のサイトを拝見して、当社あの SES 技術者の派遣をやっていて、ニーズあれば打ち合わせさせてください、これが日程調整リンクですみたいなやつとかが、まあ、ほとんどなんですね。
はい。
で、それ、あの、英語の、そういう営業メールは一切来たことないです。
あ、
全部日本
語。そうなんです。
全部日本語のやつ。つまり日本の会社しかそのオペレーションしてないと思う。
まあ実際ね、そこから制約するのすごい難しい感じもしますし。
いや、これだからさ、その、多分情報が売られてればこうなんないんだと思うんですよ、
ね、う
ん、
そうですよね。売られてればね。
そう。あの、ベトナムのオフィシャルの会社とかからも来るんですよ、メール。でもそれはダイレクトに、私とか採用の責任者宛てに、オフショアの SES やっててっていうのが来るんです。で、彼らはおそらくその、うんうんうん、ズームインフォとかから情報を買って、それを送ってるんですね。そっちの方が全然マシです。その会社の規模とか、
そっか。
あの、踏まえた上で送ってくるので、
確かに。もちろんその、まだ意味がある。
もちろんその、コンバージョンしたことはないですけど、うんうん、意味ある感じ。です。
なんか意外とあれですね。
フォームのやつは超うざいね。
お互いにとって、なんていうか、どうせ営業は来るんだし。
うん、特に B2B の世界は、うん、まあ B2C でもよくそのパーソナライズすればするほど広告ってうざくなくなってくんだみたいな、まあ、よくその、うんうん、あの、なんだ、広告業界関連の人が言ってる話があるじゃないですか。オンライン広告業界の人が、はい、その、うんうん、究極、的にパーソナライズされた広告はコンテンツの見分けがつかむみたいな、まあ、ちょっとそんなことないと思うんですけど、
うん
うんうん、でも B2B は営業、まあ、情報収集もしたいじゃないですか、正直その営業を呼ぶっていうのは比較的普通の、ね、担当者の行動だと思うんで、なんか全然そのパーソナライズしてくれたら、まあ、たまにあこういうツールあるんだとか、
確かに、
まあ、あるいはこういう人たちってこういうのを狙ってるんだみたいなのが分かるんで、全然その情報量はフォームに送られる一斉送信よりは全然ある。なと。
そしたらね、お互いのためですね。なんかそう考えるとね。
うん、と思いますけどね。
いいですね。
だ結果そんなにうざくないっていうのがちょっと僕の発見です。
へえ、それはなんか発見ですね。そうなんですね。結構あれなんですか、ヨウさんもそのデータベースから担当者的な人に連絡を送ったりとかしてるってことなんですか？
送って、で、結構普通に取れる。っていうのがびっくりなんですよね。
すごい。
あとリンクトインですね。リンクトインの 何にもつながりないところからつながり申請して、つながったらメッセージを送るっていうオペレーションもやってるんです。これもまあ、あのツール使って完全自動化はできないんですけど、まあ、ほぼ半自動みたいなことできるんですけど、これもすごい、そうです。この、こういうの人とアポ取れるんだ、みたいな。
そうなんですね。
人とアポ取れます。はい。
なんかそのリンクトインってね、あの日本だとあんまり、こう周りで使われてない状況の中、うん、こうどうしても Facebook に置き換えて考えてしまうわけですけれども、
あ、 Facebook も営業来ますよね、よくね。
そう、でもなんか知らない人から急に友達申請来てもそもそもあんまり承認しないじゃないですか。
うん、
なんか LinkedIn ってちょっとまたそのルールが違うんですかね、日本の Facebook と。
うん、
ま
あ多少、うん、なんか個人じゃない分うざくないのかもしれないですね。まあ、てやりようですかね、その Facebook も実はそのまあちょっと営業の、なんですかね、営業の先生というか、あのアメリカの B2B 営業のこうコンサルタントコーチみたいな人をつけてるんですけど、っていうの何もわからない、いやそもそも、ね、わかんないんで、どういう、その人の Facebook もなんかその Facebook グループにマーケティングするみたいなこうタクティクスがあって、うんうん、我々ちょっとまだやってないですけど、まあ、それは教えてもらって、日本、これも多分 Facebook グループの使い方が日本とアメリカで違うせいなんですけど、 Facebook でもなんかそうタクティクスありましたね。まあ要するにグループに入って、
うんうん、
例えば我々で言ったら e コマース経営者のグループみたいなで情報交換しようぜみたいなに入って、うんうんうん、でその個別になんか何してんのみたいな送るっていう、仕事何してんのみたいな送るみたいな。
なるほど。でもやっぱりリンクトインが主流というか相当アクティブなんですよね。
そう、なので思ったよりね、あのファネルの前段はすごい問題になってなくて、まあどっちかっていうとクロージングとかセールスサイクルの方が課題感としてはやっぱりあって、
うんうん、
っていうのは当初のちょっと仮説、当初はね、なんかそのアポが取りづらくってっていう仮説だったんですけど、なんか違うなと思ったので、まあちょっとね、ぜひアメリカで B2B やるの大変なんじゃないかって思ってる方がいらっしゃったら、なんか実はそんなことないよっていう情報を届けられればなと思ったんですけど。
これはね、本当に意外でした。
うん。
けどどうなんでしょう、なんか工夫として、例えばリンクトインで申請を送ってつながってみたいなことを考えると、その自分のリンクトインのプロフィールが結構いけてるかどうかとか。
あ、それめっちゃ大事だと思いますね。だから、それも、なんか一応そのセールスコンサルタントみたいな人に、まあ、たまたま私とかだとそのね、下手すると日本語の記事をこう投稿してたり、なんか場合によっては日本語、日本語は絶対見えないようにするとか、例えば。
うんうんうん。
で、まあそんくらいかな。あとまあアイコンをとか、こうカバー写真をちゃんとするとか。うん、まあそうっすね。経歴、まあでも経歴見ないよね、普通はって思うんで。
見ないんですかね。
いや、そう、全部は見なくないですか、そのつながり申請
した時に。まあ、全部は見ないです
ね。現職、多分現職とアイコンと、
まあ、確かに、うんうん。
うん。まあ一番、その、ファーストビュー、スクロールする手前のところに書いてあることぐらいで判断するケースが多いかなと思うんです
よ。
まあ、あとその、しょうもないティップスですけど、その、つながり申請の時にメッセージいろいろ送れるんですけど、
うんうん、
文字数が少なければ少ないほど、承認率は高いです、ね、だから何も無言で申請するのが一番高い。
え、そうなんですか。何も言わない方がいいんですね。
さっきの受付突破と同じ原理ですね。
あー、まあ、バーって長文送ってくると、は営業、はいはいって感じで
なるので、
無言だと、
うん、あれこれあったっけ、どういう心理、
なんかあれ、そっかそっか、それありますよね、うん、確かに、うんうんうん、なんか Facebook でも共通の友達200人ぐらいいると、
例えば、う
ん、なんかとりあえず一応承認しとくかみたいな。
そうそうそうそう。
でね、理想を言えばなんか先日お会いしたなんとかですぐらいの一言あるとありがたいけど、でも確かに会ったことがないのであれば、
そうなんですよ。
意外に無言の方がいいかもしれないですね。へえ、それ承認してもらった後の最初のメッセージってどういうふうな
ことを？これまあいろんなパターンありますね。まあでも基本はまあ、うん、リンクドインってそもそも、週に50件かなぐらいしか新規につながり申請できないんですよ。そのスパム防止のために。
うんうん、
だから、基本はもうつながったらパーソナライズしてメッセージ送るですね。なんか、経歴見たけど、これとこれとこれとか、すごいいいね、みたいな。で、こういうこと今やってるから、うんうん、なんか役立てると思うんだけど、 30分どうですかみたいなとか、例えばですね。
ああ、
はい、その他にもちょっといろんなパターンはあるんですけど。
へえ。
基本はパーソナライズですね。それで、ミーティングセットまで全然いけますね。
すごい。紹介、人脈がめっちゃないと無理だと思い込んでました。
ねえ、そう、まあもちろんね、それちょっとクロージングまで考えると、それ、紹介の方がクロージングしやすいっていうのは間違いなくあると思うし、やっぱその一般的なアドバイスとしては、やっぱりそのわらしべ長者的に知り合いをこう積み重ねていくっていう、この人と仲良くなって、その人にさらにビッグな人紹介してもらってっていうのが、まあ基本セオリーだというふうに、あの YC のパートナーからは言われていて、まあそれはそうだろうなとは思うんですけど、まあただそれが、それだけなのかっていうと、なんかそんなことないんじゃないかというのが、まあ、2、3ヶ月やってみての、現時点での仮説です。
おお、めっちゃいいですね。なんかぜひその、アメリカでね、まだ、大してつながりもないけど、アメリカで、2B 頑張りたいと思ってる方がいらっしゃったら、すごい、希望になる話だと思います、
うん。はい。
はい。ありがとうございます。また、ちょっと、新しく発見があったら教えてください。
はい。ありがとうございます。
はい。スタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。